FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。向川女子大学では学生が広報を担当して、向川女子大学の今とその魅力を学生目線で発信する活動を行っているんですね。例えば様々な部活動や文化祭などのイベントの取材に出かけたり、でそのことをね、文章にまとめてブログに上げたりね、向女性に発信していったり、ウェブの運営、それから冊子制作など幅広く活動しているんですね。今日はそのあたりのお話を伺っていこうと思います。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは学生広報スタッフラシュエットのスタッフの皆さんの中から、文学部日本語日本文学科2年、牧本美穂さん、生活環境学部情報メディア学科1年、中川のどかさん、生活環境学部情報メディア学科4年、宮本しおりさんをゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は学生広報スタッフラシュエットのスタッフの皆さんの中から、文学部日本語日本文学科2年、牧本美穂さん、生活環境学部情報メディア学科1年、中川のどかさん、生活環境学部情報メディア学科4年の宮本しおりさんをお迎えしています。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
牧本美穂です。
中川のどかです。
宮本しおりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
牧本さんはお久しぶりですね。
そうですね、何度かお会いしてます。
何度かそうです、はい、作家と語るの時もね、
はい、その時も世話になりました。
出演していただきましたし、はい、今日もよろしくお願いします。皆さんなんですが、学生広報スタッフラシュエットで活動してらっしゃるんですけれども、まずどんな活動内容なのか教えてもらってもいいでしょうか。牧本さん、お願いします。
はい、私たち学生広報スタッフラシュエットは、向女の今とその魅力を学生目線で伝えるというのをコンセプトにして活動しております。
はい、
学生や学内外のイベントなどに、取材とかを積極的に活動してて、うん、公式ホームページである向女スタイルやブログページのムコログの運営、学内情報冊子マーチなどの冊子制作、イベント企画の運営など幅広く活動を行っています。
そうですか。牧本さんはリーダーなんですか。
そうですね、一応リーダー、ね、
こうやっぱり頑張ってこうね、はい、引っ張っていかなければみたいな感じですね、はい、皆さんもね、はい、ラシュエットに入ろうと思ったきっかけ、これはどこにあったんでしょうか。じゃあ牧本さんからお願いできますか。
はい、はい、これマーチっていう、さっきも言ったんですけど、はい、学内情報冊子のマーチを私が入る前からずっと作ってて、うんうんうん、それを学校に入った時に見た時に、あ、これ私も作りたいと思ってこの団体に入ろうって決めました。私は。
そうなんですね、はい、いやこのマーチを見せてもらって、まず表紙が可愛いなと思って。
そうなんですよ
ね、引きつけられますよね、このデザインに、うん、ね、本当に可愛いハートマークがあったり。
そうなんですよ、もうロゴから可愛い、
ロゴから可愛い、
ロゴから可愛い、
そうですよね。じゃあ中川さんはどうですか。
私もなんですけど、私は高校生の時に受験する際に、いや、あとオープンキャンパスでいただいたマーチがきっかけでして、もともと自分がパンフレットや商品パッケージを作ること、あとはウェブデザインに興味があって、でそれを将来もそういう仕事に就きたいなって考えてたん で広報スタッフに入ったら、そういう似たようなことが経験ができるんではないかなって考えて入りました。
なるほど、はい、もともとそうだったですね、興味がおありだったんですね、デザインとかね、はい、そうですか。宮本さんは。
はい、私はですね、ラシュエットの活動って、うん、所属したら全員が同じだけの量を活動するものでなくて、うん、自ら参加していくっていう主体性によって活動量が多く変わるんです。
はい、
でこのお話をスタッフの募集の説明会や面接の時に伺った時に、あ、挑戦すればそれだけ取り組めることが増えるんだと思って、うん、自分が成長できる場所だなって感じて、それが所属することに決めたきっかけです。
そうですか。じゃあこのラシュエットでは皆さんそれぞれどういうことを担当されているのかっていうのを教えてもらっていいでしょうか。うん、牧本さん。
はい、はい、私先ほどもお伝えしたんですけど、学生広報スタッフのリーダーをさせてもらってます、うん、あとこのマーチですね、はい、マーチのやりたかったマーチの制作を中心に活動させてもらってます、
リーダーの仕事っていうのは例えばどういうことになってくるんでしょう。
リーダーの仕事本当なんか幅広くって、うん、その私たち毎月、2回ほど定例会とか定例会議というものをみんなで集まってしてるんですけど、うん、それの内容を決めたりとか、あとはそうですね、あの私たちの制作メンバーだけじゃなくて手が足りない時とか
は、
そうですね、そういう時はあのそうじあのメール打って他あの協力してもらえませんかとか決めたり、あとそのまあリーダーの仕事戻るんですけど、うん、その1年間の活動の全体のスケジュールを立てたり、うん、もう幅広く本当に活動させてもらってます。
割とこうきめ細やかにこう気配りしていかないとダメですね。全体的なことです ね、
そ,
ですね、
それを意識しないと。そうです ね、
ね、そうですか。中川さんは何してらっしゃいますか。
私はと取材に行ったりとか、あとはあの向上スタイルっていう学生広報スタッフのウェブプロジェクトがございまして、うん、でそれはあの学生目線からあの向上のあの学生の生活を生の声でお届けするために活動していまして、うん、学生の方ももちろんなんですけど、そうではない人やあとあの私みたいに受験を控えている高校生の方とかその保護者の方とかにもこう見てもらえるものを制作しています。
あ、そうなんですね、はい、これはある意味まあやりたかったことになりますね。そうですね、はい、楽しいですか。
楽しいですし、なんかみんなでこう話し合って、うん、意見を言い合って形になった時がすごい
いいですよね、
いいなって思って、はい、
宮本さんどうでしょう。
はい、うん、私は現在本学の卒業生で、うんうんうん、起業家の平島理恵さんという方による、あの株式会社ユーリエの洗濯用洗剤と、はい、布ナプキンのブランドにリネンナっていうブランドがありまして、
はい、あの以前ね、はい、この番組にもお越しいただいたことがあるんです。
はい、はいはい、その平島理恵さんのによるリネンナとコラボレーションしまして、はい、あの女性にとってデリケートな悩みである生理の悩みを共有しやすい空気づくりをしたい、うん、ということを目指したプロジェクト活動に取り組んでおります、
はい、
また2年生の終わりから3年生の間まで幹部でリーダーを務めさせていただいて、その時の経験だったりこれまでさまざまな活動 を行ってきた経験を踏まえて4年生として卒業学年であるから、うん、これからの活動していく後輩に自分がどれだけ経験してきたこととか学びとか伝えられるかなっていうことを意識して、その経験を伝えることが役割だと感じて活動しております。
おー、それも大事ですよねどういうことをね、活動してきたかっていうのを、
はい、
じゃあ今度はこの活動を通じて、はい、学んだこと、やりがい感じたことっていうの、大変だったことも多分終わりだったと思うので、うん、そのあたり含めて牧本さんいかがですか。
はい、そうですね、大変なこともやっぱり多くってのはそっちの方が多いかなみたいな時もあるんですけど、うん、その例えばマーチとかでもその出来上がった時とかその配布する時に手に取ってもらえたらやっぱりすごい嬉しくって、作ったらよかったな、作ってよかったなとか思いますし、うん、はい、あとそうです、こういうのってあの他では経験できないと思うんですよ、
はい、
学生広報スタッフだからこう取材に答えてくれたりとか、うんうん、とこういう冊子を本格的に作ることができるので、そういう体験ができるのがすごいやりがいだなと私は感じます。
そうですか、はい、あの大変だったことっていうのは何かありますか。はい、
そうですね、うんうん、やっぱりこのなんか組織なんで、そう人がいっぱいまあいるじゃないですか、うんうんうん、その人がいっぱいいる人をそのまとめたりとかするのがやっぱり幹部やリーダーやっててすごいしんどいなって思う時はあります、
うん、みんなね同じ意見ではないですし、 ね、 そこをこううまくまとめていくっていうね、うん、はい、そうですか。あとなんかあの時間に追われたりはしませんか。
いやもう常に常に時間に追われてます。もうこの日が締め切りって決めないともうだらってなっちゃうんです。その締め切りの前日とかもうその締め切り当日までこうギリギリまで調整したりはいつもしてますね、
うん、ねえ、そうか。でもだからこそこう手に取ってもらった時の喜びっていうのがあるわけですよね、はい、
そうですね、達成感がすごいですね。
いいですね、はい、中川さんどうでしょうか。
私は、はい、あの取材とか行った後に、うん、あのブログを書くんですけど、それをあの自分の家のパソコンで見て、でそれがあのブログサイトに載った時がとても嬉しくて、でそのあの、で、まあ、大変だったことは、あとブログを書くんですけど正しい日本語で書かないといけないんですけど、それがとても難しくて何回も を書き直したりしたのが大変でした。
え、一度ブログをまあ書いて文章を書いた後に、はいはい、もう一回やっぱこう、
そうです、あの他の人に見てもらってあの添削してもらうんですけど、もう最初の方とか真っ赤っかで、ちゃんと日本語であのブログを書くってこんなに難しいんだなって思って、
もちろんね、あのちゃんと書いてらっしゃると思いますよ、中川さん、はい、だけど多分そのどうもっと伝わるようにはこういう表現の方がいいとか、うん、そういう部分でしょうね、うん、きっとね、はい、
大変でした。
そうですか。だけどそのブログが載った時は
嬉しかったです。
ね、そこに喜びがありますね、はい、そうですか。宮本さんいかがですか。
はい、私はですね、所属したきっかけでもお話したように、うん、
はい、
この活動が主体性によって変わるっていうことから、うん、この活動を通して自ら主体的に動くことの大切さやだったり、人と関わる活動なので、その人と関わる活動における思いやりを持ったコミュニケーションが大切だなっていうことをすごく感じました。
実際に 大事なことですよね、
はい、
本当にね、はい、そして、
はい、で実際に3年生の時に在学生や卒業生、職員さんなどの無個性に関わる人々の笑顔の写真を集める笑顔をつなげるプロジェクトというものを一から考えて企画して行ったんですけど、うん、
はい、
この時にその自分たちで何かを企画して実行することの難しさっていうのをすごく感じて、うん、で実行できて、あの最後モザイクアートとか動画とかを制作したんですけども、うん、その形になった時のやりがいをすごく強く感じました。
確かにそうですね、はい、形になるっていうのは実感としてありますもんね、
はい、
うわできた完成したっていうねそこ嬉しいですねやっぱりね、
はい、そうですね。でこの活動を通じて、うん、あのスタッフの仲間だったり広報室の職員さん、
うん、
あのその他たくさんの無個性に関わる人たちとあのかん、うん、あの関わったので、
はい、
すごくお世話になっている企業の方も含めてその活動を行っていくためには、うん、その人たちとのコミュニケーションをしっかり取ることが大切だなっていうものをすごく感じました。で現在取り組んでいる企業コラボプロジェクトにもあの企業の方が実際関わっている活動になるんで、まあ、さらにそのコミュニケーションの大切さを学んでおります。
いや本当そうですね、はい、もうそこ人としこういろいろやり取りをしていくわけでしょ、うん、ほとんどが、うん、
はい、
言ってみたらね、まあ、自分の作業はもちろんあるんでしょうけど、うん、そこでまあコミュニケーションっていうのはね、うん、本当に必要になってきますね、
はい、
ではではこの活動ね皆さん頑張ってらっしゃるんですけれども、ラシュエットをどんな組織にこれからしていきたいなっていうふうに思ってらっしゃるでしょうか。では牧本さんからお願いします。
はい、最初も言ったんですけど、そのコンセプトが無個性の魅力と、うん、を学生目線で伝えるっていうことなんで、うんうん、
はい、
もっと今以上に、学生目線で無個性の情報、例えば、まあ、学生もそうなんですけど、その受験生とか、うん、その無個性のことを全然知らない人にも無個性の良さを、うん、アピールしていける団体にしていきたいと思います。その私たちのホームページを見たら、はい、無個性 その学生目線の情報がすぐ知れるみたいな、そういう団体にしたいと思います。
だって知りたいですもんね、
はい、
どんな大学かっていうのを知るためには、うん、そこに通っている学生さんたちがどんな風にこう、ま、例えば生き生きして学校に行っているのか、はい、楽しそうに何かクラブ活動しているのか、うん、そういったところを見たいですものね。
はい、そうだと私もその受験生の時、うん、そのサイト学校のサイト見てもいまいち雰囲気つかめなかったんで、そういう人も多分いっぱいいると思うんですよ。なんでそういう受験生とかその外部の人にも、あ、無個性ってこういう学校なんだなっていうのを伝えれたらいいなと思います、
うん、はい、中川さんどうでしょうか。
私もあのたくさんの人に知っていただきたいなと思ってて、まだそのラシュエット自体の認知度が高いとは言えないので、
はい、
もっとたくさん取材して、
うん、
でたくさんの人にその無個性の良さを知ってもらえるような組織にしていきたいなと考えてます。
はい、宮本さんは、
はいはい、私はもう卒業してしまうので、
うん、
あのみんなにこういう活動してもらったらいいなっていう願いになるんですけれども、うん、ずっとお話してきました主体性、積極的に動く主体性っていうものと、うん、思いやりを持ったコミュニケーションっていうものをすごく大事にして活動してもらいたいなって思ってます。この2つをあのもう意識してみんなが大切にできたら、きっと無個性のことを知りたいって思う人もたくさん増えるし、無個性のこといいなって思ってくれる人もたくさん増えると思ってます、
ね、そうですね。 さあ今週末2月15日16日の2日間ララポート甲子園で開催されるむこじょスマイルフェスがあるんですけれども、こちらにも参加予定だということで、どんな出展をされるのかというのを宮本さんからご案内いただいていいですか。
はい、はい、現在行っている企業コラボのプロジェクトになります、うん、リネンナーさんとのプロジェクト共同プロジェクト活動の集大成として、
はい、
2月15日土曜日にあの日の思いシェアしませんかというイベントタイトルで出展してトークショーとパネル展示を行います。
へー、あの日の思いシェアしませんかっていうこのタイトル、なんか惹かれるんですけどどういう意図で作られたんですか。
はい、この意図はですね、うん、プロジェクト活動を通して私たちが何を伝えたいかっていうプロジェクト活動の目的なんですけれども、うん、生理の思いや悩みや思いを共有できる雰囲気作りをしたいっていうのをずっと目標にしてきまして、なので生理ってやっぱ今までデリケートで人に話しにくいっていうものがすごく強かったので、だからこそ自分で抱え込んでしまう大事な体のことなのに、みんなが悩んでることなのに誰にも共有しないっていうことにすごく問題を感じて、これがもっとみんなでシェアできる環境になったらきっともっとより良い悩みの改善方法も出てくるし、思いやりを持ち合って男性と女性だけに関わらず、男性と女性も全ての人たちがすごくより良いコミュニケーションだったり、普段の日常生活だったりができるなと思って、
そのトークショーでもそういった内容でお話もされるんですかね。
はい、そうですね、はい、そのトークショーではこれまでのプロジェクト活動を通した私たちプロジェクトメンバーの思いについて語り、生理について様々な悩みや本音、改善方法などを観客の皆さんとリアルタイムで思いの共有をし合えたらいいなって考えております。
はい、
またパネルでは女子大生500人に聞いた生理の本音アンケートの結果というものだったり、男性に知ってほしい生理の悩み、
うん、
第三次生理ブームについてなど性別問わず生理について関心を持ってもらえるような内容を展示していきます。またリネンナの 布ナプキンの販売も行います。
そうですか、盛りだくさんですね。はいはい、でもこれは自分自身のこととしてこうなんか、
はい、
考えていく、なんか改めてこう考えるっていういい機会になりそうですね。
は
い、
そうです ね、
ね、皆さん今日はどうもありがとうございました。活動今後も頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は学生広報スタッフラシレットのスタッフの皆さんの中から文学部日本語日本文学科2年牧本美穂さん、生活環境学部情報メディア学科1年中川のどかさん、生活環境学部情報メディア学科4年宮本しおりさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学とララポート甲子園の合同イベント向こう女スマイルフェスが今週2月15日土曜日16日日曜日にララポート甲子園で開催されます。ララポート甲子園の1階2階のイベントスペースを一斉に使い、向こう川女子大学の学生たちがみんなが笑顔になるイベントやワークショップを開催します。そして2月16日日曜日お昼12時からはララポート甲子園1階のパークウォークコートで向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの公開収録を行います。向こう女 OG によるトークとミニライブを開催、ぜひお立ち寄りくださいね。向こう川女子大学とララポート甲子園の合同イベント向こう女スマイルフェスは今週2月15日土曜日16日日曜日の2日間ララポート甲子園で開催です。時間は15日土曜日が午前10時から午後5時まで、16日日曜日が午前10時から午後4時までです。入場は無料、事前の申し込みは不要です。詳細は向こう川女子大学のホームページをご覧ください。向こう川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は学生広報スタッフラシュエットのスタッフの皆さん、牧本さんと中川さんと宮本さんにお越しいただきました。
やっぱりこう動く情報をお届けするっていうのがこう今の時代だなというふうに思うんですけれども、3人とももう生き生きとお話ししてくれて、学生の間にこういう経験ができるっていうのは本当にありがたいことだというふうにお話ししてくれました。やっぱりこうやりたいことをこうやって、そして、まあ苦労はあるかもしれないけど、それが一つの形になるっていうのは嬉しいことですよね。さて、来週なんですが、向川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、古田製菓株式会社菓子研究開発室主任の宮本千恵さんをお迎えします。2日後はバレンタインデーということでね、私もあのチョコレートを買いに行ってるんです。今1日でちょっと終わらなくって、それなぜかというといっぱい試食をするからです。あ、これ美味しいなとか思いながらね、いろいろ試食するんですが、ちょっとこのチョコレートのお話もね、宮本さんにお伺いしていきたいなと思っております。さあ、いよいよ今週末に迫ってきました。2月16日日曜日、お昼12時から1時30分まで、向上スマイルフェス開催中の三井ショッピングパークララポート甲子園で公開収録を開催します。ゲストに向川女子大学の卒業生2組が登場です。シンガーソングライターのゆかさん、そしてオリジナルダイス販売タマファクトリー代表大島めぐみさんが登場です。公開収録後にはゆかさんのミニライブもあります。観覧は無料です。ぜひお越しください。お待ちしてます。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学のマスコットキャラクターラビーの健康スポーツタオル、マイクロファイバータオルをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは2月26日水曜日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。